では本文に入ります。臨時会定例会の主な内容。平成28年第6回三芳町議会臨時会が10月7日に開かれ、町長提案の町道の新規認定議案1件を原案通り可決しました。11月29日から12月9日まで第7回定例会が11日間の会期にわたり開かれました。この定例会では議会運営委員会提出の発議を原案通り可決、議案22件、諮問2件を可決、同意として答申しました。また審議の結果、議員提出の発議1件を可決し、意見書5件のうち1件は撤回され、3件を可決、1件を否決としました。一般質問については、12名の議員が3日間の日程で行い、町執行部と様々な議論を展開しました。いじめをなくそう。三芳町いじめのない町づくり条例制定。制定までの流れ。国は全国でいじめをめぐる問題が深刻化したことを背景に、いじめ防止対策推進法を平成25年6月に制定、同年9月から施行しています。この法では地方公共団体、都道府県や市町村や学校はいじめの防止の基本方針を定めることとし、三芳町でも各小中学校がいじめ防止のための基本方針を定めておりました。平成28年6月の定例会で三芳町議会にいじめ防止条例制定の請願が提出され、担当である厚生文教常任委員会での審査を経て議会で採択されました。この請願を受け、町は検討を重ね、今回いじめ問題に町全体で取り組むための三芳町いじめのない町づくり条例および関連条例3議案が提出され、議会にて可決しました。三芳町いじめのないまちづくり条例。三芳町ではいじめをなくすため基本理念を定めて、町、学校および保護者の責務と児童、生徒、町民などの役割を明らかにして、いじめ防止の対策の基本となる事項を定めました。1. 町はいじめ防止のための対策の策定・実施をしなくてはいけません。また、対策推進のための情報収集・広報啓発活動・学校への支援・指導などを行わなくてはなりません。2. 学校及び学校の教職員はいじめの防止及び早期発見に取り組み、いじめに対しては素早く対処しなければなりません。また、自身の指導力の向上に努め、児童・生徒及び保護者が安心して相談できる環境を整えなくてはなりません。3. 保護者は児童・生徒にいじめは許されないことを理解させ、いじめから守らなくてはいけません。4. 児童・生徒はいじめを行ってはいけません。いじめはすべての児童生徒に関係する問題です。学校の内外を問わず、互いの違いを認め、思いやり、支え合いをするようにしましょう。5. 町民は地域において児童生徒に対しての見守り、声かけなどを行い、児童生徒が安心して過ごせる環境づくりに努めましょう。また、いじめやその疑いがある行為を見つけたときは、町や学校に連絡しましょう。合わせて可決された関連条例。いじめ問題再調査委員会。委員5名以内で組織され、町長の諮問に応じて開かれます。 重大事態に関する町または学校の調査結果に対して再調査を行い、町長に答申します。庶務は総務課が行います。いじめ防止対策推進委員会、委員5名以内で組織され、教育委員会の諮問に応じて開かれます。いじめの防止対策、いじめ問題の関係者との連携、町のいじめ防止基本方針の内容の点検及び見直し、いじめにより重大事態に至った場合に調査・審議します。庶務は学校教育課が行います。いじめ問題対策連絡協議会、委員15名以内で組織され、主にいじめ防止などに関する施策の推進、いじめ問題の実態把握、分析などについて協議します。庶務は学校教育課が行います。賛成討論、公明党。いじめが重大な人権侵害であることは言うまでもない。本条例により、いじめの未然防止や相談体制、早期発見などで、三好町の児童生徒が安心して学習などに取り組むことができ、すべての子どもたちの健全育成といじめのない町づくりの社会を目指すことを要望し、賛成とする。主な質疑。質問。条例名の由来は何ですか？答え。いじめ防止条例よりも前向きで、町全体でいじめ問題に取り組んでいく姿勢を表しました。質問。安心して相談できる環境とは何でしょうか？答え。学級内の充実が第一です。悩みを持った子どもたちが躊躇なく相談できる体制を整えていきます。また、教員一人が問題を抱え込むのではなく、学校全体として問題に対処できる環境を作ります。質問。いじめをなくす根本的な対策をどう考えていますか？答え。まずは実態の把握です。日常の教職員の子どもたちへの声かけや観察、保護者、地域住民から提供された情報に対しての迅速で組織的な対応が必要です。質問。町の広報啓発活動の内容とは何でしょうか？答え。教育委員会のホームページや学校だよりでの啓発活動を行います。条例。議案第52号。三好町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例。農地利用最適化推進委員。この条例により新設されたもので、農業委員会は、農業委員とともに地域で活躍する推進委員を委嘱します。推進委員は農業委員会の総会、部会に出席し、意見を述べることができます。反対討論、日本共産党。農業委員の公選制を廃止、市町村長の任命制に変更し、農業委員の定数を半減するもの。また、農地の大規模化を進める農地利用最適化推進委員を新設し、意見の公表、権威を削除している。これは農業委員会の形骸化である。農地法を会社法、株式会社に近づけるものであり、反対する。議案第56号。三好町学童保育室設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例。学童保育室の土曜日の保育時間について、これまで午後4時としていた保育時間を午後6時30分まで延長するもの。学童保育室の変遷。町の学童保育室は、広報三好によりますと、 昭和49年5月に藤久保小学校を隣に藤久保学童保育室として開設したのが最初で、開設当時の入室児童数は15名でした。その藤久保学童保育室も、現在では児童数の増加により、藤久保第一学童保育室、第二学童保育室の2箇所となり、12月現在の入室児童数は97名となっています。町内の学童保育室は全小学校に設置され、12月現在の入室児童数は294名となっています。また、名称については厚生労働省が定める放課後児童クラブ運営指針により、放課後児童クラブとされていますが、三好町では開設当時から学童保育室として親しまれていることから、この学童保育室の名称を使用しています。平成28年の人事院勧告があったことにより、特別職、町長、副町長、教育長、議員の期末手当及び町職員の勤勉手当の率などを改正するための条例、議案第64号、町長及び副町長、議案第65号、教育委員会教育長、発議第3号、三好町議会議員、期末手当の率を年 0.1 ヶ月分増加するためのもの、議案第66号、三好町職員、勤勉手当の率を年 0.1 ヶ月分増加するためのもの。反対討論3つご紹介します。鈴木議員、議案第64号に対する反対討論。町長は現在でも給与を 5% 削減している。これは町の財政状況が厳しい状況で、徹底した行財政改革が必要と判断したからと捉えており、バス券や入浴券など町民へのサービスを削減している中、直接選挙で選ばれた町長の期末手当を上げることに住民の理解は到底得られるものではない。日本共産党、議案第64号に対する反対討論。職員給与などの増額は人事院勧告に準拠して決められるもので当然の措置。しかし、特別職である町長、副町長の期末手当の増額は人事院勧告に伴うものでなく、町民の厳しい生活を考えると、バス券の廃止、介護手当の縮小等、町民へのサービスカットが続く中で納得できるものではない。鈴木議員、発議第3号に対する反対討論。町は財政難から町民へのサービスを削減しており、議会もやむを得ずその削減した予算案を承認している。現在も町の財政は議員の期末手当を引き上げるにふさわしい状況にはなく、町民の声の代弁者であるべき議員の立場からも今回の期末手当の引き上げには賛成できない。議案第67号、平成28年度三好町一般会計補正予算第6号、歳入歳出予算の総額にそれぞれ1494万円を追加し、総額を130億5379万9000円とするもの。主な内容、繰越免許費補正、スマートインターチェンジ利便性向上促進事業、1億1020万3000円。賛成討論、三好未来。日本経済は未だに思ったほど好転せず、金融緩和策も産業の空洞化で効果が出ず、金融政策の限界が明らかである。日本経済の拡大には、可処分所得増加による個人消費の上昇が不可欠であることは、 与野党を通じて共通認識である。したがって人事院勧告に従うべきと考える。議案第68号平成28年度三好町下水道事業特別会計補正予算第4号歳入歳出予算の総額にそれぞれ20万1000円を追加し、総額を7億7882万2000円とするもの。議案第69号平成28年度三好町水道事業会計補正予算第3号職員給与費5731万4000円の総額に38万9000円を追加し、総額を5770万3000円とするもの。賛成討論。日本共産党。社会保障の改悪や水道料金、国民健康保険税などの値上げにより町民の生活が厳しくなっている中、町長、副町長、教育長、議員の期末手当の引き上げには賛成できない。しかし予算の主な内容は職員の給与改定である。職員の生活を支えるための手当の増額であり賛成する。補正予算議案第60号一般会計補正予算第5号歳入歳出予算の総額にそれぞれ2億193万8000円を追加し、総額をそれぞれ130億3885万9000円とするもの。主な内容。1. 臨時福祉給付金9750万円。 2. 国民健康保険特別会計繰出金7500万円。 3. 新規就農経営継承総合支援事業補助金110万円。4. 上富平地林整備業務委託料803万円。議案第61号国民健康保険特別会計補正予算第1号歳入歳出予算の総額にそれぞれ2842万1000円を追加し、総額をそれぞれ50億8738万2000円とするもの。主な内容。1. 前期高齢者納付金12万円。 2. 療養給付費等負担金返還金2830万円。議案第62号介護保険特別会計補正予算第2号歳入歳出予算の総額にそれぞれ196万7000円を追加し、総額をそれぞれ22億4634万3000円とするもの。主な内容。1. 介護保険制度改正に伴うシステム改修業務委託料194万円。議案第63号下水道事業特別会計補正予算第3号歳入歳出予算の総額にそれぞれ276万5000円を追加し、総額をそれぞれ7億7862万1000円とするもの。主な内容。1. 下水道使用料還付金89万円。以上、ここまでは小沢がお伝えしました。